はい、お便り会です。
はい、お願いします。
まずはちょっと募集してたからだと思うんですけど、
はい、何でしょう。
うつ伏せ金縛り系がかなり来たんで、これはいくつかやろうかなと思うんですけども、
はい、ぜひお願いします。
ジャッキーさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
トシボーイズ大好きのジャッキーです。
おー、嬉しい。
先日のお便り会でうつ伏せで寝られないという話がありましたよね。
うん、
私も一度ですがうつ伏せで金縛りの経験がありますのでお便りさせていただきます。中学高校時代に何度か金縛りの経験がありましたが、普通は仰向け状態からの金縛りなのにその日は違いました。
うん
うん、夜中急に目が覚めたのです。私はなんでうつ伏せで寝てるんだろうとふと思ったのです。
うん、
とその瞬間私の腰の部分に違和感を感じました。
うん、
誰かの手というよりはっきりと5本の指、それも女性の指が私の腰の右側に食い込んだのを感じたのです。お、何？恐怖と不快感でいっぱいになりましたが、次の瞬間今度は左手の指5本をしっかりと左側の腰にググッと感じたのです。
うん、
しかもその力がものすごくて痛いくらい押してくるのです。指の感じは今でも覚えていますが、長く細くその上長い爪をしていて、私はうつ伏せなので何も見えませんが、老婆の指だと直感しました。
うん、
一瞬亡くなったおばあちゃんとも思いましたが、それにしても息が苦しいくらいの強さなんです。そしてその手が交互に少しずつ背中を登ってきたのです。
うん、
私は早くどっか行ってくれと心の中で叫んでいました。その間もグッグッと這い上がるように私の背中を登って、そして首まで登ってきた後パッといなくなったのです。
うん、
その後のことはあまり覚えていませんが、そのまま気絶したように寝てしまったと思います。しばらくして知り合いの少し見える方にこの話をしたところ、もしあなたのおばあさまだったらなぜあなたにそんなことをしなければならないの、そんなわけないでしょうときっぱり言われ、もっともだなぁと思い直し、じゃああれは何だったのかと考えても分かりませんが、私の怖い体験の一つになります。
うん、
いつもお二人の何気ない会話を漫才を聞いているように楽しませていただいております。これからも楽しい配信待っておりますということでいただきました。
ありがとうございます。
うつ伏せ、
うん、
金縛りパート1ですけども、
あ、結構来てるんだ。
まあうつ伏せ関係ねえけどな、これ怖えわっていう。
まあ普通にね、
腰をグッて掴まれたってことよね。
うんうん、
でそれが這い上がって背中に来て、
うん、
首まで来たらパッといなくなってた。
うん、怖いよね。
何それ。
あれ、ギャル元誠が今出ましたね。何それ。
でもこれやっぱりさ、見えないっていうのってめちゃくちゃ
怖いよ。
怖いね。うん、単純にそれだけでなんか普通に上向いてるより怖いわ。うん、
絶対に人がする行動じゃないじゃない。
うん、
鼻からグッと掴んでって首の方にも持っていくみたいなんて。
うん、
だからちょっとね、何がやってんだろうってやっぱ思うと怖いよね。人じゃないかもしれないしね。
まあそうでしょうね。うん、
いや人じゃないっていうのが人型じゃないかもしれないじゃん、
形が。
そう、見えるんやったらさ、ま
あ、手は形は人間だけど、
ね、女性男性かもしれないけど、もしかしたら人じゃない何かとんでもなく見た目怖いやつかもしれないし、ね、想像させられるから怖いよね、見えないとね。
うーん、
うん、
らしいです。
いやいや、怖さのやつですよ。うん、
はい、
まあでも、まあ、うつ伏せでね、
嫌です。
金縛り、あ、そんなことなっちゃうんだ。
ありがとうございます。
怖いわ。
じゃあちょっともう一個ぐらいはいこうか。トロさんいただきました。
はい、ありがとうございます。
私の金縛り体験は小学生の頃からありますが、かっこ現在50歳、初めて今までにない金縛りはつい最近、あ、なんか雰囲気悪いな、足元あたり不快だなと思い、仰向けから左に寝返りしたところ金縛りに遭いました。
うん、
眠りを邪魔されてイラッとしたので、今度は右に寝返りを打とうとして一瞬踏ん張って仰向けの体勢をしている最中、腹筋運動状態でしばらく金縛りに、
うん、
1、2分の間隔でしょうか、疲れるわ どっか行け、邪魔だと、いつも通り心で悪態をついていたら気配がなくなり、金縛りも解けました。次の日は腹筋が筋肉痛でした、
うん、
ありがたいんだかなんだか。ちなみに私は仰向け、もちろん左右うつ伏せ経験済みです。 うつ伏せが一番払いづらかったな。これからも応援しております。
うつ伏せ
払いづらいってことは、まあ全部払って解いてるんだ ね、うん、金縛りは。
その払うっていうのはあれよね、そのやめろってことだよね。払いのける、
この野郎みたいなやつでやってるっぽいですね、この
方。スーファミの格闘ゲームか。この野郎、この野郎って、
うん、ちょっと猪木っぽい感じになっちゃう。
プロレスなんだ。
でも全種類やってるみたいなんで、ね、あれですけど、
コンプリートしてんだ全種。
やっぱうつ伏せ、うん、うつ伏せだよね、
うつ伏せ
が一番やりづらい
というか、払いづらい
ですね。払いづらい、あるんだその差が。
まあ手出ないもんね、そもそも、うん、
そこはちょっとええと思った
わ。仰向けだとさ、おいって手やったりとかさ、
はいはいはい、
横向けだと手出るけど、
うん、
ちょっと手出ないもんね。
確かにね、
おいしかできないから、上から来られたりとかすると何もできないよね。
これはまあまあ
確かになって思う。
なんかあるのかもね、差が、
うん、ちゃんとした理由がね。
その脳が疲れてる系だとしてもなんかありそう。
そうね、うん、確かに。
ありがとうございます、
面白い。
じゃあちょっと待ってね、これいこうかな。岸本さん、林さん、林さんの奥様、いつも楽しく拝見しております。
ありがとうございます。
餃子猫ゴリラです。
うわ来た。
先日知人からいい生首の話を聞いたのでお便りをお送りします。
何いい生首って、新鮮だみたいに。
知人が昔働いていた職場の A さんから聞いた話で、
うん、
A さんはよく地元の峠道を原付で走っていたそうです、
うんうん、
その日も友達数人と峠道を走り、ちょうど上り坂を登っている時、
うん、
坂道の上に男性が一人ポツンと立っていました、
うん、
なんであんなところに立っているんだと思い、よく見ると異変に気づきました、
うん、
頭がないのです。
お
男性は片手に生首を持っており、
え
生首はいたずらっ子のような笑顔でニコニコと笑っているのです。
お
友達も全員見えているため、上り坂の途中で原付を止めました、
うん、
すると男性は生首を持ったまま追いかけてくるのです、
うん、
全力で元来た道を戻りました。峠道の麓にある一軒家を越えると男性は消えていました。そのまま A さんは帰宅し、母親に先ほどあった出来事を話しました、
うん、
茶化す様子もなく、母親はえと一言だけ声を発し、神妙な面持ちで口を開きました、
うん、
峠のふもとに一軒家があったでしょう、
うん、
昔そのうちの息子さんが家の前で車にはねられて亡くなったんだけどね、事故の衝撃で首が吹き飛んだらしいのよ、その瞬間をおばあちゃんが目撃していて、
うん、
あまりのショックでおかしくなり、孫の首を持ち帰って仏壇の奥にずっとしまっていたらしいよ。
怖え。
A さんが見た生首を持った男性はこの家の息子さんだったのでしょうか。以上が知人から聞いた生首の話です。なぜ生首は笑っていたのか、もうそれはおばあちゃんが可愛がっていた孫ではない別物なのではないか、恐ろしくもあり悲しいお話だと心が痛くなりました。私も先日とても悲しいことがありました。
ちょっと待って、なんかすごいいい話をぐちゃぐちゃにしそうだな。
大丈夫です、大丈夫です。
え、
私も先日、
うん、
とても悲しいことがありました、
はい、
夫のお腹に顔をぎゅーっとうずめていました。
ほう、まあ、仲ええやん。
と顔を上げると、
うん、
私の鼻の頭にチンゲがついていましたそう、架け橋のように服の上から顔をうずめたのに、こんなことありえますか、うん、精一杯の可愛い顔で夫を見上げたらチンゲです、
うん、
とてもとても悲しかったです。以上です。
言ったやん、だから終わっとけて。
なんで、
絶対どういうこと、一番最後にぐちゃぐちゃにすんだからこの人。
え、ぐちゃぐちゃなりました今。
なりましたよ、いい話だったのに。
いい話で締めたって感じ。
なんやチンゲが鼻ついてたって。ほんで、あの、会ったことあるこの人と。
あるある。
むちゃくちゃ綺麗よね、
あの思ってたより全然ファンキーな
感じの。そうそうそうそう、髪緑色やった
かな、見た目だったよね、
うん、
うん、
めちゃくちゃ綺麗な子やった。
そうそう、
この子が
思った、
あの面白い文章を書いてくんのって思って。
すごいおとなしい感じだし、
ね、そうそうおとなしい、あの勇気出して声かけました、
あんまり言うとあれか、
あそっか、
だけど
そこそこバレちゃうからね、
まあまあちょっとそう、あの印象だいぶ違う感じでしたね、うん、
全然違ったね、驚いた、うん、若いしね、うん、かなり、
まあでもああいう人の方がなんか得てしてこう、うん、文章うまかったりするみたいなのあるけどね、うん、
めちゃくちゃいい話やったのに、
いやでもこの生首の話は結構怖いね、
うん、怖いよね、だって普通に、いやその幽霊云々もそうなんだけれども、
うん、
その亡くなったからってその首持ち帰って仏壇の奥で備えてたって、
そうしばらくね、
怖すぎない、
これ怖いよな、
あの埼玉の奥の方でさ、
うん、
山があってさ、
うん、
その山に亡くなったペットの犬だか猫だかの死体をずっと仏壇に置いてた人はなんか話聞いたけどね、
へえ、
うん、
でも結構そういうのあったりするよね、あの死体をそのまんまちょっとこうなんていうの、うん、信じられないからしばらく取っとくみたいな
さ、うんうん、ありますね、
うん、
してる人いるよね、
まあそっちはまあ分からなくないけど、首だけになるとちょっとなんかいろいろ違うんじゃないかなと思わなくもない、うん、
あと胴体もあるわけだしね、
そうそう
そ
う、
そこにはね首だけ
何か壊れちゃったんだろうな、何か目の前で見て ね、それはまあ分かんなくもないけど、
そうそうで備え、いやちょっとよく分かんないな俺で仏壇の奥置くっていうのが、
仏壇の奥に置く、まあそうね、何かちょっ と、
なんで笑ってんだろうなっていうのもね、自分の首を持ってね、しかも
出てる方ね、
出てる方、出てる方、
はいはいはい、ね、霊的な方のね、
そう、
はいはい、
ちょっとそれもよく分からないし、何か考えもよらないような理由なんでしょうけど、本当はさ嫌じゃん、うん、そんなところで首ぶっ飛んでもうてさ、
確かにな、それ変だね、
本当はなんか怒りとか悲しいとかやのに、
うん、
笑ってるっていうのがさ、
なんか不気味だし、
そうそう、なんでなんだろうって思う、その感情、
確かにそう言われてみりゃ笑ってんの変だね、
うん、まあなんかあるんでしょうね理由がね、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
じゃあリコさんからいただきました、
はい、ありがとうございます、
何度か不思議な体験をしたことがあったので お便りを送らせていただきました、
うん、
拙い文ではありますが読んでいただけると幸いです、いい、
ありがとうございます、
中学生の頃の体験です。その日は家に家族が誰もおらず、私一人自室で漫画を読んでいました、
うん、
すると突然部屋のドアの下の方からガンガンガン激しいノックをされました、
うん、
先述した通りその日は私が家で一人だけだったので、怖くてノックを無視して、
うん、
家族が帰ってくるまで部屋に閉じこもり漫画を読み続けていました、
うん、
2つ目は高校生の時に体験した話で、その日も家族が買い物に行っており私一人だけでした、
うん、
部活終わりなのもあり先にお風呂に入っていました。すると玄関からガヤガヤと話し声やバタバタと足音が聞こえたので、家族が帰ってきたんだなと思っていましたが、
うん、
お風呂から上がると誰もいませんでした、
うん、
その数十分後に家族が帰ってきてそのことを話すと気のせいだったんじゃないと言われました。別日には入浴中にお風呂の電気が消えたりなど不思議なことが続きました、今は結婚をして実家を出ましたが、インターホンが鳴り玄関のドアスコープを覗くと誰もいなかったりなど不思議なことが続いております。これは一体何なのか分かりません、
うん、
そして皆さんは家の部屋中を想像し玄関から入って部屋中を周り誰もいなければセーフ、誰かいたら家に霊がいるという想像ゲームを知っているでしょうか。
はいはい、
私が小学生の頃そのゲームを知らず高学年の友達から例のことには触れられず試しにゲームをやってみてと言われました、
うん、
でやってみたところ家の中心に女性が立っているのでそのことを伝えると、
うん、
え？お前の家お化けいるんじゃないと言われてそのゲームの全貌を知りました、
うん、
私は何度も引っ越しを経験していますが引っ越す家の間取りでそのゲームをすると必ず同じ女性が立っているんです。何をするわけでもなくただそこにいるだけですが、うん、最近妹から電話で実家にいた子供の霊が私の家にいるかもと言われました、
うん、
妹と電話をしているとラップ音や壁を叩く音が聞こえ出してすごく怖かったです、
うん、
長文失礼しました。お、不思議体験ということでございますけれども、 まあだからもう昔から中学校の頃から始まってる家にまつわる霊障というか、
うん、
ポルターガイストみたいなことだと思うんですけども、はいはいはい、結構こんなレベルのはないね。あの
長いこと
ガヤガヤと話し声とかさ、ね、バタバタ足音が聞こえるって、うん、普通に結構大家族じゃねえけどさ、
うん、
一人じゃないもんね。
でもさ、この間ある倉庫を取材したんですよ。
倉庫、
はい、倉庫、それはあの美術品を置いてある倉庫なんですよね、
うん、
で行ったんですけど、そこで起きてる話っていうのが、
うん、
やっぱあの誰も使ってない2階なんですけど、うん、そこも備品がたくさん置いてあるんですよ。美術品とか、うん、まあ、備品とかが置いてあって、そこをなんかパタパタパタパタパタって走り回る足音が聞こえるっていうんですけど、
うん、
あの初めて聞こえた日から数十年って言ってた、
うん、ずっと、
うん、
それペースどれくらいなんだろうね。
どうなんでしょうね。結構いると聞こえるらしい。だからそこに、就職してる人スタッフさんとかはもうみんな聞いてるって言ってた、うん、
その足、あ、じゃあ1年に1回とかじゃないんだね。
そうそうそう、みんな聞いてるって言ってたね。だからあんだろうね、結構激しく歩き回るらしいですよ、人が。
うん、
絶対いるはずないのにって言って。
こういうのってでもついてきたりすんのかな。
あ、
な
んかその別の家にね。
だって別の家でやっても、
うん、
なんか引っ越すたんびになんか同じ女が立っているみたいなのもあるし、
うん、
妹の電話で実家にいたのが私の家にいるかもって妹の家に行ってたりとかするわけでしょ、う
ん、なんかさ物返してたりとかね。
物、
うん、例えば引っ越すからさ、はあはあはあ、同じ物持っていくじゃん。
あ、なるほどなるほど。
その中でそのなんか実は、
まあ、分かりやすいのだと人形とかね。
ああ、そうそうそうそうそう、はいはい、その人形とか物を介して、
うん、
女性がそこらまで一緒に移動しちゃうとかね。
あ、
人もそうだけど、
それあるかも ね。昔からだから中学校ぐらいからずっと使っててとか、
そうそう、うん、なんか可愛がってる何かみたいな、
好きで持ってるやつとかあるかもしれない、
うん、ね、なんかそれが一緒に移動してきちゃってるから霊も見ちゃうみたいなのかもしれないよね。
だとしたらちょっと大変だね。
全部見なきゃ
いけない、ね、まずそれを絞っていかないといけない、
まあ、そうやとしたらね、
うん、
まあ、古くから持ってるもんだから、まあ、さほど個数ないだろうからあれですけど、
練り消しとかかもしれないから、
ね、なんで大事に持ったな、捨てるやろあんなもん。
それは
あれは
どうなるか分かんないけど、
あれは日をまたぎません。
いや、また
ぎその日に捨てます。
めちゃくちゃ持ってたわ。
嘘、
うん、練り消し、
え、その練り消しくんの方持ってた、それとも、ね、作った練り消しと思ってたの。
練り消しくんってなんだっけ。
練り消しくんっていう練り消しを作りやすくする消しゴムですね。
うんうんうん、まとまるくんみたいな。
まとまるくんか、うんうん、それじゃなく作った方をずっと持ってたの。
うん、
なんで。
え、あれ価値なかった。
いや、ゴミっす。
え、なんか俺、
え、
なんか交換してた記憶あるんだけど、
パンとかと。
そうそうそう、
マジ。
パンじゃないけど
おかずとか、
なんかおもちゃとかカードとかと。
そんな力あんのあれに。
あれなかったっけな。
いや、うちはないです、ただのゴミです、あんなもの。
だから
暇な時にやるやつで
しょ。30円ぐらいの価値はあったんじゃねえの。
すごっ。
分かんないけど
食えるじゃん毎日作
りゃ。なんかいい練り消しとかあったよ。
あ、そう。
いい悪いがあった。
あ、それはあれじゃない、その例えば鉛筆とかのさ、あれを消した時に黒い練り消しだったりするじゃん、
うん、
その黒が入らない混じり気なしのなんか白とかさ。
あ、だから色ついてた、色々
ですよね、うん、その青とかね、うん、そういう、
それで価値出したの
かな。黒色が入らないようにとか、うん、きれいな本当に赤とか、
マーブルになってるとか、
ね、うん、じゃない
かもしれ
ん、うん、
ちょっと練り消し今の子知らないのかな、知ってんのかな。
入ればあちゃんとか絶対知らないでしょ、だって
ね、
うん、
知らないだろうね
入ればあちゃんね、うん、何それって思うでしょうね。
マジで今の子は何をやってんのか全く知らんわ。
あの携帯ですよ、携帯のアプリ。
でもそういうのやんないの、全く関係なくない。でもその練り消しと携帯持ってても練り消しはやってるかも。
やってないよ。
いや、そうかな。
だって免許やんないでしょ、やって今の人。
いやー、わかんないな。やってても別に、けん玉とかだって流行ってるじゃん、ちょっと
今
ちょっと前なんかいっぱいけん玉さ並べて一気にやるやつとかさ、知らない。
わかんないかも。で、横並びになってくっついてるってこと。
そうそう、けん玉がくっついてて一気にパーンって
やる。うん、それなんか見た、大皿のせるやつでしょ、みんなで。
そうそうそう。
でもあれ学校ないでしょ。
ないか、
うん、
まあちょっと本当知らないから
何で遊んでんでしょうね。
今度遊び行ってみようかな。じゃあ
行くなよ、捕まるぞすぐに
一緒に
すぐに
一緒
に。
そういうおじさんいたような気するし。
いるいる、
たまに、
うん、OB だと嘘ついてね、中入るやつね、
うんうん、まあじゃあ次行きます。
はい、
はい、手持ちぶたさん、
はい、ありがとうございます。
これ読んだかな、まあ読んでないと思うな。岸野さん、林さん、奥さん、こんにちは。
こんにちは。
以前の動画で林さんが紹介されていた映画鬼太郎誕生、うん、ゲゲゲの謎を
見て以来、うん、
家族全員すっかり妖怪の虜となり、先日境港の水木しげるロードまで足を運んでまいりました。
あ、いいですね。
境港駅からは鬼太郎やネズミ男、猫娘などおなじみのキャラクターが書かれた鬼太郎列車なるものがあり、
うん、
子どものリクエストで目玉の親父の車両に乗ることにしました。
うん、
一番安い切符を買い3駅ほどで降りる、すぐに戻るつもりだったのですが、なんと次の下りの便は約2時間後、
うん、
時刻表の確認を忘れるという致命的なミスを犯してしまい境港駅までは徒歩でおよそ1時間。
あらら。
見上げれば巨大な雨雲、
うん、
ぐずる子供、
うわ。
私は仕方なくスマホで近くのバス停と音声検索をしました。こちらが見つかりましたと画面に目をやると、うん、明日死ぬかもしれません、明日死ぬかもしれません、
え、
明日死ぬかもしれませんという文字がびっしりと表示されていました。
え、
何度検索しても同じ結果で、
え、
何これ気持ち悪いと話しつつ、
知り、
結局タクシーで境港駅まで戻り事なきを得ました。その後何度か試したのですが、明日死ぬかもしれませんという文字は現れることはありませんでした。妖怪の中には死の予言をするという九段というものもいますが、
うん、
スマホを介して予言をするなど妖怪も近代化に順応しているのでしょうか。
うん、
最後までお付き合いありがとうございます。P.S. とりあえず明日になっても死ななかったのでよかったです。
あ、よかった。
ということでいただきました。
はい。
どうなってるんですかこれ。
え、シリーですよね。
シリー、まあシリーだろうね。
そもさ、その一番近くのバス停へっていうのが違う聞こえ方をしたとしても、
うん、
そんな言葉返すわけないじゃん。
マイナス。なんか思いつかないよね。
あ、どうやったら。
質問、これを引き出す質問も。
うん、
そうね、僕は今日死にますか明日死にますかとか聞けば、
うん、
明日死ぬかもしれませんって言うかもしれないけど
まあね、
普通に何を聞いたらこんなんなんだろうっていう、ね、うん、
フグを丸飲みしたんですよ、それから体調が悪くってって言ったら言うかもしれないけど、
うん、明日死ぬかもしれません。
でも言わないじゃん。
言わない、
そんなことは絶対、
うん、
ちょっと聞いてみる。
近くのバス停だよ、だって
フグを丸飲みしましたって、
あ、なんて書いてくるか。
そうそうそう、
うん、
これどうやってやんの。
あ、じゃあ俺の方でやる
か。やってやって。
あ、これどうやってやんだ
いやいや分かってねえのかよ。パソコンにやりましょう。じゃあパソコンで。
あ、できた、できた。
あ、はいはい。
なんだっけ。
フグを丸飲みしました。
フグを丸飲みしました。
体が痙攣します。
フグを丸飲みしました。
体が
痙攣します。こちらが見つかりましたっつって、
え、
フグの食中毒について、
あ、
もしかしたらフグ中毒かも。
そうか、
安全なフグを提供しましょうって書いてあります。
そうか、その病院とかそういうこと
をサイトが出てきたね。
紹介されるんだ、うん、じゃあ絶対ないよね、
うん、
明日死ぬかもしれませんなんていう言葉が返ってくるなんて、
うん、だから九段じゃないかとか、
うん、
なんか妖怪の ね、そこにいたからじゃないかとか、うん、いろいろ思うんじゃないですかね。
まあでも外してますしね。
まあね、まあでもこの状況でこれはすごい嫌です ね絶望の中ですから、
うん、そうか、そもそもね、
うん、
バスもないし雨雲もちょっとある、子供もぐずる、その上で明日死ぬかもしれませんって何もいいことないもんな、
ね、うん、次もし出たらスクショしといてください。
あ、確かにね、
うん、
スクショしてほしい。
それ欲しいです
ね、明日死ぬかもしれませんっていうね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、すごい話ですね。
ということでね、いろいろいただきましたけども、
悪魔くんもすごいんで見てほしいですね。
悪魔くんも見てほしいそうですので、
いや俺言ったよ俺言ったよ、あれ
見ていただければと思いますけど、
気づいてなかったけどさ俺の声ってこれ入ってない、録音してない。
いや、わかんない、編集で入ってるんじゃない。
いやいや、なんでやねん、なんで2回撮りすんの、めんどくせえ。
悪魔くんもいいということなので、ね、いや
なん
で、ぜひ。
なんでだよ。
悪魔くんの聖地とかあんの？
悪魔くんの聖地？
なんかほら境港みたいに、うん、ここっていうのあんのかな。
あ、境港にはその悪魔くんがそのネットフリックスでさ、
うん、
新しくやるよっていう時に僕らも行ったの。
うん、
うん、その
ネットフリックスでやってたっけ。
ネットフリックスで悪魔くん新しくやってんですよ。
へ
ー、知らない。すっごい綺麗なやつやってて、うん、でそれをやるちょっと前ぐらいの時に行ったのよね、
うん、
そしたら悪魔くんネットフリックス配信決定記念みたいなんで、
うん、
なんかすごい大きい板みたいなのが建てられて、
うん、
で銅像みたいなのもあったよ。
うん、
うん、ブロンズ像かありましたよ。
まあじゃあ結構あるんだね、そういうのって。
増えてるからね、あそこね、うん、
まあじゃあ今の時代の人にも結構好かれてるかもしれんね。
そうですね、
うん、未だに人気ってすごいよね、鬼太郎とかも。
すごいよ。ああほら、
ちょっと信じられないわ。はいはいはい、
これね、悪魔くん、そう増えてるんで結構いいっすよね。
まあやっぱ偉大ですな。
いやそりゃそうです
よ、水木しげるさんは
もうトップですよ、
うん、
すごい本当に
ね、トップですということで。
いやいや、だからなんで俺だけ聞こえてないんだよ。じゃねえよ、リアクションすんなよ。だ
とした
ら
終わりたいと思います。
俺の声入ってねえと思ってなったらリアクションすんなよ俺の声に、うん、絶対おかしいだろ。
我々
我々つってんだ。我々つってんじゃん。
お前ももう全然口回ってないから。
回ってないよそりゃ。今日何本目やねん、とんのこれ5本目やろ。
6本目ぐらい。
5、6本目でしょ、うん、それ口回んないよ、うん、
はい、
もっと言うとさ、うん、2本目から回ってなかったよ。
回ってない。
ずっと
ずっと回ってない。
今日ずっと回ってないよ、
はい、ということで、ね、我々あのトシボーイズ X やっておりますので、最新情報はそちらで撮ってください。
はい、
あとブログございまして、過去のアーカイブはそちらにございます。そちらもぜひお願いします。トシ、はい、ボーイズメールございます。トシボーイズ02 @gmail.com toshiboys02@gmail.com、 ご意見ご要望お便りお願いします。お仕事ご依頼はホームページから問い合わせフォームでお願いします。以上、
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
あざした、
あざした。